鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、何だかですね、どうも何が正解かわからないっていうことがいくつかまああるんですけど、その中の一つがスマートフォンの料金プランがちょっと分かりにくいなと思いまして、でこの週末、まあ、先ほど、あ、後ほどご紹介します、あのマグマグのメルマガ、花輪陽子さんのメルマガを読んでみましたら、メルマガの内容と関係はないんですけど、ちょっとお金に関する見直しをしようかなという気持ちになりまして、でこう見直そうとしたんですけど、
何でも聞いてくれ
井上さん なんかもう全部詳しいから、ね、
全部運用しないと気が済まないから、
ね、すごいですね。でもあのデータ量のさじ加減とか、まあ、今の料金プランから新しいものに動かさない方がいいのかとか、なんかちょっと難しくて、なんかこればっかりはね、本当に何年経ってもいつまで経っても正解が分かんないなって思ったんですけど、
この間ね、そういえばね、あの、はい、ギガ数あるじゃない、はい、あれがなんかすごく余ってて、はい、意外に使わないことが分かって、はい、落としたんだよ、はい、結構、はい、だから急になんかもうすぐこれ何だぞこれみたいな、
あれ結構崖がなんか20ギガと5ギガみたいになるでしょ、
はい、そう、驚いちゃって、ね、うん、っす
そうなんですよ、1ヶ
月も経たないうちにさ、
いやいや、そうそう、あるよね、
ありますよ ね、 あと最近私もう一つ、その正解が何かなっていうのが、セルフレジあるじゃないですか、あのファストファッションのお店で使ってるセルフレジはこうカゴのなんか丸ごと、まあ自動的に読み取ってくれる、
訴訟起こされてるけど、
まさにそうなんですけど、あの、まあ、使う側としてはすごく便利なんですけど、あのコンビニみたいに一つ一つ自分でこうピッピッて読み取るような、あるじゃないですか、あれがちょっとドキドキするんですよね、未だに、はい、できるだけちょっと友人の方、友人レジの方を使おうかなと、
間違ってスルーして万引きになったらやべえみたいな、そういう、まあでもね、
味方
とかね、イメージ大事だしね、
そうそう、うっかりはないし、悪いこと全くする気がないし、しないんですけど、なんかちょっとどんな、なんかね、どんな目で見られるかなっていうのが怖くって、
ね、
だから
的にも、ね、
そう、だからどうしても、まあ、使いたくないし、どうしてもっていう時はこう両手に1個ずつ持ってるくらい、だから2つぐらいピッピッってやって、私これ買いましたよみたいな感じでお店を出る、はい、
そこまでや
ん
なきゃ
しかできないなと思って、私はなんかそれがなんかいつまでたって立ってもこうなんか正解がわからない、セルフレジとの付き合い方が難しいな。
でもね、だんだん進化してくるんだって。最近ね、イオンに行ったら面白いよ、はい、あのね、レジゴーっていうなんかスマホみたいなのが置いてあって、でそれをまあ手に取って、自分が買うのをピッてスキャンしていくんですよ、カゴに、カゴに入れる時の後からでもいいんですけど、でそれを全部スキャンして、それを最後に持っていくと借金いくらって出るんですよ。
そう、
あれ面白いですよ、今20点ぐらいに、ね、採用されてて、
よくできてるね、
最近できた有明ガーデンの、ね、イオンにも入ってるんで、
うっかりスルーしちゃったら後でブルーってちゃんとやってくれるんですか。
いや、そこはね、なんかこれもしかして打ち忘れたらどうするんですか、って言ったら、いやーボコボコとか言ってて、あれよくわかんねえよね、
そういうのが怖いんですよ、ぶっといて言ってほしい、こちらとしては、
ね、絶対カメラ撮られたけど、
そうですよね、でもそれで後からトントンとかされたくないじゃないですか、そうそう、そのあたりが正解がわからないなと思うんですが、リスナーの皆さんの中にも投資戦略って何が正解かわからないなと思っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、ここからの1時間はそんな皆さんの戦略に役立つ情報をお届けしていけたらいいなと、
今止め方ですね、
思っております。ありがとうございます。ので皆さん今日もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。毎回 YouTube のチャット欄に多くのコメントをいただいておりますが、今日ももうたくさんのコメント入ってますね、ありがとうございます、今日も時間を見てどんどん紹介してまいりますので、 YouTube ライブのチャット欄へのコメントどうぞよろしくお願いします。それではこの後はマーケットアカデミア、そして投資戦略ラジオのコーナーへと続きます。じっくりお話伺っていきます。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。 このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。さあ今日は反発しましたね、はい、
そうですね、日経平均反発してですね、はい、まあまあといっても小動きなんですけどね、はい、うん、
これはでも様子見っていう感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ出来高が少なくて夏枯れになっているっていうのもあるのかなとは思うんですけど、はい、うん、そうだな、コメント欄皆さんなんかないかな、うんと音割れてますねって書いてる。
そうか、
YouTube の音割れてるのは多分原因が一番高いところにあるんで抑えれば治るかなと思う、はい、でもただラジコは大丈夫だと思う、
はい、
うん、
安定してるかなと思います、
はい、そうですね、まあ、もうちょっとしたら多分治ると
思います。ラジコで音を聞きながら YouTube の音をミュートにして映像を見るっていうのはどうなんですかね。
それでいいと思います、はい、そういう方がいらっしゃる、すみません、お手もおかけしますがということで、はい、
あ、それだとこう視聴数という感じ、
いい、もういいんですよ、
リスナー数が増えますね。
そうそうそう、
それはいいですね、まあ、ね、
なんとかしよう。
ね、ちょっと話がなっちゃって、そうそう、うん、ね、はい、そう、コメント、そう、来た、ようやく来た、ね、個別が弱かったなってあるんですけど、うん、そうですね、まあ、濃淡はかなりはっきりしていて、うん、小型株弱かったですね、やっぱり利食いの動き、材料ないものに関してはすごく弱いなっていうのが、パターンだったなと思いますけどね、うん、まあ、そこってじゃあ何なのかなっていうと、うん、何なんだろうな、まあ、そうですね、金曜もそんな強くなかったのもありましたから、実際やっぱり出来高ないところに売りが出るとやっぱ薄い株っていうのは弱いよねっていうところなのかなと、うん、で、まあ、海外見ても米国はまあ強いですしね、うんうん、で日本はその決算を警戒して売るにしても、まあ、一応ピークが始まるのが7月30ぐらいから増えてくるんですよね、銘柄数が。だから、うん、日本は決算まだ気にするところじゃないし、あと連休に向けて玉を処分しているっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、今日ぐらいから、
うん、
だからまあその辺はちょっと個別の話はまあその個別要因ということになるんですけど、まあ、でも出来高がやっぱ薄いと、うん、まあ、ちょっと最近小型株まず中心に結構出来高できてたじゃないですか、うん、だからそこの部分のまあ利食いより逆回転、うん、が来るとやっぱり支えきれないよねっていうところはあるので、うん、やっぱそれもあったのかなと思いながら、見てましたけどね。
これ4連休の影響とかないんですかね、これ
4連休の影響、うん、やっぱりその持ってたらひょっとしたら暴落したらやばいみたいな、
ね、うん、
でね、今日はね、まあ何の話しようかな、米国の決算の話をまずね、うん、しなきゃいけない。まあ僕も米国株レポートは書いてますけど、出してますけど、まあ実際その、米国株はですね、まず、決算が始まりましたと。まあただまあ序盤なので、今出てるものに関しては、金融機関、とですね、あとはね、金融とね、まあ一部、まあジョンソン&ジョンソンとか、あとはまあアルコアとか、まあそのぐらいかなと、うん、いう形なんですけど、基本はですね、まあ、ポイントとしては、まあ、銀行はね、まあ、総じて一言で言うと良かったっていう、言うと思います。はい、ただ、まあ、二極化していたねと。良かったの全体の評価いい。でも二極化という形で、まあ、強かったもの、良かったものに関しては、まあ、トレーディングもちゃんとやってるところですよね。だから GS とか、モルガン・スタンレーとか、まあ、その辺は、まあ、トレーディングが、まあ、主というか、なんで、まあ、トレーディングって皆さん、このディーリングみたいなトレーディングを思うかもしれないですけど、まあ、どっちかというと、その債券中心に、そのブローキング業務ですね。はい。まあ、買いたいですよっていう債券相対なので、で、まあ、新井さんが買いたいですよって僕は証券会社で来るとするじゃないですか、はい、でそうすると、うん、ビットトーファーっていって、売りだったらこのぐらいで買いだったらこのぐらいだよっていう2プライスを出してくれるんですね、うん、でこれにまあぶつけていくっていうような、まあ、そのものなんですよ、うん、だからそうすると、まあ、東証とかみたいにそれ板で売買しないからここは抜けるんですよね、
うん、だから一番美味しいビジネスね、
そう、
金融のね、
そうです、うん、このね、鞘がね、抜けるんですよ。うん、まあ、ただじゃあ、まあ、いつも僕も、ね、債券のと、まあ、ファンドマネージャーやってて、一番最初の時は思ったけど、じゃあ全部板でやればいいじゃん、僕株出身だしと思ったけど、いや、結構ね、なんだろう、プレイヤーが限られてるんですよ。そう、資金力のプレイヤーも限られてるし、あとは銘柄も実はたくさんあるし。
銘柄すごいよね。
すごいですよ。銘柄すごいっていうか、その会合が何回も何回もあるんですよ。うん、何回合、何回合、何回合って1個の銘柄でもあったりして。うん、 だからまあそれをだから
手間もかかる
し大変だと思う、
うんうん、あとニーズも合わない。自分が例えば7年債が欲しいのに、うん、まあ、大きく売りが出てるんだ5年債だと、うん、でそうするとあの年限が合わないよねと、うん、じゃあこれダメだねっていうふうになるんで、
金融機関のなんか持ってる在庫とかにもよるん
ですよね。そうです、うん、でヘッジかけてそれは在庫持ってたりとか、ね、剥がしてきてくれとか、うん、まあ、僕が漢方に言うときは結構玉がでかかったので、
そうだろうね、
もう剥がしてきてくださいっていうのでお願いしここでもこの年限でこのぐらい欲しいんでって売ってない量を買うときもあるんですよ、大量に。
あ、そうだよね、うん、
だから地方債とかはもうあれですよ、その地銀が結構でかい額で引き受けるんですよ。でそれをまあ引き受けてるの分かってるから剥がしてきてくださいって電話してお願いするっていう、
まあ、そして自分もいじめるからね。
そう
本当に、
まあ、いろいろと、ね、まあ、剥がせたらそこはね両手で抜けるわけですからね。
そうなん
で
ね、
うん、いいんですけどね。で結構まあそのお母さん証券もなかなかお世話になりましたよ、はい、そうあの公共法人部がありましてね、いつもね注文出してましたけどね。
かなり長いお付き合いなんですね。
そうですね、うん、でまあ何が言いたかったかで、そういうねトレーディングと言われてる、まあ、ブロッキング業務を含めた、その売買をねしているところがやっぱりね、儲かったんですね、金利がやっぱかなり低下したじゃないですか最近、米国含めて。なのでそこでやっぱりその入れ替えとか、まあ、新たに売りたい人買いたい人が出てきたと、もう出来高もあったという形なので、そこでかなり取れてたねということです。で逆に良くなかったところは、まあ伝統的な銀行業務ですね、企業にお金貸してますと、まあ、預金預かってお金貸してますというところはやっぱり良くなかったねというところなので、そこはね、やっぱりかなり余震の引き当て費用というですね、ひょっとしたら景気悪いからこの会社潰れちゃうかもなというところは、ある程度その引き当て金を積むっていうのがあって、そこはやっぱり良くない原因だったねということですね。で、あとは、住宅は良かった。住宅ローンはやっぱり金利下がったので良かったということなんですけど、まあ、総じて良かったんですが、今後、この今走っているその米国3期を考えると、あんま良くないんじゃないかなと、まあ、それは金利が低下していて動いてないから、やっぱりそのトレーディングが動いてる方が取れるので、 なのでやっぱそこがですねちょっと
確かに金利はね、まあ、結構下がりきっちゃってる感じなん
だ
ね。
そうなんですよ、ね、だからここではもう一回だから金利をフラット化させますとか言って、うん、10年債をコンコン叩きにくれば、うん、まあ儲かるんですけど、でもだその先もっとひどいことになりますから、日本みたいになりますから。そうだからもう
あれはね、やそうですよ、アメリカやったら終わりじゃない、うん、でもね、
だから先をまあ考えると結構苦しいかな。だからまあ今の今回の2級の評価はもうほぼまあいい点数だったんだけど、今期考えるとうーんってなるから、まあブーストはしないよねというところでしたね。あとはね、そうそう、僕の YouTube でも話しましたけど、そのジョンソン&ジョンソン見るとね、あのね、手術用品とかが全然売れてないですよ。やっぱコロナで手術できなかったですから。
そう
だから医療機器のメーカーは多分日本も同じような形でその手術用具とか作ってるところは結構厳しいので、そこは注意かなっていうのはね、米国ケースなんかで読み取れるところでしたと、いうことですね。で、ですね、本題に入っていかなきゃいけないで、まあそれで、米国のね決算が今のところ低いハードルを超えるという話を、ね、しておりましたが、これが、ね、低いハードルっていうのが前期でマイナス 44% なんですよ、うん、2級なので結構ね超えれんじゃないかなと思うし、うん、
これ以下はなさそう、
うん、ないあったとしても、いやないと思うんだよね、うん、特損もなっていう感じで、なだから、案外注目点は僕は石油会社の決算だと思ってます。ここは相当悪いように、うん、予想されてるんで、ね、ここのおかげでハードルを超えてきて、ナスダック と、あとはまあ SP に出遅れてるダウが実行くかもしれないと思ってる、うん、これが良ければね、ウエイトでかいから、うん、ここはちょっとね面白い一つの注目点かなと。
期待できるポイントがあるとすると、そのあたり、う
ん、その計算ずれてるところも、まあ、あるんだけど、うん、シェルノとかだし、うん、まあまあでも、うん、その、まあ、長い目で見るとですね、8月9月まで見るとそこかなと、まあ、ただ、他の企業が予想より良ければ、まあ、それは、ポジティブな、ね、反応になるはずなので、まあ、そこは面白いかなと思ってますよね。もし米国良ければ意外だかっていうのはあるかも、これ薄い中ぶち抜けていくことはあるかもしれない。で日本に関してはどうかというところなんですが、日本はね先ほど冒頭言いましたが7月の末なんですね、決算が、ね、始まるのが本格的に、うん、なので、まあ、基本アメリカ見ときということになるかなと思います。で、実際おさらいをしておくのに時間があんまりなくなったんですけど、資料を持ってきました。 YouTube の方は、ね、見れるんですけど、
ラジオの方は、うん、番組ホームページからダウンロードできますので、はい、 そちらでご覧ください。
はい、では、ね、これが、ね、1枚目の資料なんですけど、この、ね、昨年度の、ね、業績ってどうだったのかという話なんですけど、これがです ですね、期初からの、ね、業績予想は、ずっと下方修正が続いてました。ひどいです。で、頭ですね、最近のですね、一番直近の、まあ、決算というのは、まあ、四半期なんですけども、1年かけてですね、期初から、前期の期初からですね、足元1年分、見ると、4期まで見ると、うん、34.6% の減益と。ということは、下方修正をずっとしたってことです。
うん、
だから、結局、下方修正が期末にかけてずっと相次いだんだね、と。いう形になりました。で、今期はどうなのか、これ今期にあんまり語られることないんですよ、うんうん、だって業績予想出してないから分かんねえよと、うん、
誰も読めない感じがします、
いうことなので、2枚目の資料を見ていただくとですね、はい、これはねひどいね、自分もまあ集計をしてたんだけど、まあ、ちゃんと組み上げたとき驚愕にした、これはひどいと、これはね、まず前期もまあ悪かったよという話をしたんですけど、さらにまた悪いという感じになっていて、まあ、ただこれは、業績予想ね、4割前後しか、ね、出してないね、だから出てないところは、市況予想な日期予想で補填すると、補充するという形でまあ組んだものなんですけど、
でも出てない、こう業種でばらつきがあって、後から追い上げるとかないですか、
うんまあ、これも低いハードルを超えるっていうのはあるかもしれないけど、はい、いや、これね、ひどすぎるよね、これね、本当にひどい。見ていただくと薄っぺらい感じに、まあ、わざとしてんだけど、はい、そう、でもただこれはピークから約半分になってるんですよ、これピークはだいたい30兆ぐらい儲かってるんですよ、まあ、最終利益で日経平均はこれがね16兆台なんですね。だからこれはね本当はだから弱気の人はほぼ半分になってないとおかしいじゃねえかっていう人が多分いるんですよ。で、いや俺もそう思うんだけど、でもまあその次の期に回復するかもしれないしっていう強気派の人もいるんだけど、だからもう業績はあんま関係ないのね。インデックスの業績っていうのも機能しない、ワークしないようになってる。それが去年の秋からねずっとなってる。やっぱ時期をちゃんと見ましょうというところがですね、今後のまあ読み筋なので、まあこのですね、番組はですね、まあ毎週やりますので、まあその辺で追っかけて皆さんとねいけたらなと、思っておるというところですかね。
はい、でコメントでクリック株365の基本的な説明がしてほしいですとのコメント。
これはねしたいね。岡さんオンライン証券の人に来てもらおうかな、これはな。
そう
ですね。
改めて、こうね、詳しい説明をしていただきたいところですね。
一回ね、じっくりやった方がいいかな。
そうそうそう。はい、その特集したりとか、うん、まあ、取引所の方は来てくださいっていうのでもいいかなと。
いや、本当ですね。も
うイケメンの人お願いしますとかいう感じで、はい、取引所の人を呼んでくるというね、のもいいかなと思うんですけど、まあ、そんな感じでその辺も、はい、考えてやりますし、あとね、岡さんオンライン証券ではね、まあ、実際直接教えてくれます。はい、このですね、入門オンラインセミナーというものがありまして、まあ、ここにフォームがあるんでね、フォームで申し込みすると、お母さんオンライン証券の人は対面でこうウェブセミナーをいちいちでやってくれるという、
ね、なかなかないですね、
至りで尽くせるなんで、
かかるよね、
ちょっと突っ込んでみたらいいんじゃないかと思いますけどね、はい、
番組でもね、そのあたりカバーしていきたいですし、
番組つないでみたいね、どんなのが来るか分かんないからさ、二の足を踏んでる人がいるかもしれないから、
YouTube で映像も共有なんかできたら、ね、
できたら最高だよ、見てるとか言いながら、
実際にどんな仕様で使えるのか、
後ろで竹部さんがヒューって通ったりして、
いいですね、
そうそう、そういうのみたいな、
はい、今後、そんな企画もあるかなというところで、ご期待ください。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、 坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、
はい、
まずはですね、いよいよ今週ゴッチャ社発売ということで、
ありがとうございます、はい、
そちらのご紹介からしていただきたいんですが、一足早く我々の、はい、手元にもご本いただきました。まだ、
ね、
出
てないんで、これねあれなんですよね、先にもらうとお前ら先に読むんじゃねえっていつもツイッターで
怒
られ
た
ら、僕は22日 の、 あの0時に見ますから。
あ、そうしましょう、そうしましょう、00に開きます ね、
そうそうそう、はい、それがいいよ、ちゃんとそこはみんな守るからなっていう、
ちゃんと先読みましょう。
でもねちょっと見たいよね、チラッと見たら、チラッとだけ見るとこれなんて書いてある、
なんてか、いや読んでいいのかな、
金を書いてある、
ゴールドシフトって書いてある、
それでも分かるじゃないか。
いやでもこれは気になります ね、 ね、2週にわたって番組でもちょっと内容 ね、 あね、あの一番でお話いただいてますし、
う
ん、今一番読みたい状態になってます。
そうそうそう、だろうね、
はい、
これ売れんじゃないですか、これ
よく考えたなこれな、本当ね、
すごいゴールドシフトで、
結構これ真面目な本なんでしょ、どっちかっていうと、
いやいや完全真面目な本、いやいやちょっと待って、
どっちかというと
真面目じゃない可能性があったんですか。
そうそうそう、ないないない、うん、でもね中身はねすげえ柔らかい、
あ、
うん、もうスラスラと、ね、読めると思います、
うんうん。
で改めてここで資料といいますか、うん、ご本の紹介、うん、YouTube の方でも出していただきましょう、うん、はい、江森さん改めてどんな内容かおさらいお願いします、
まあまあ、ちょっとね、何回かにわたってですねお話はしてたんですけどね、まあ、一番その、まあ、タイトルにもなっちゃってるんでね、うん、本の題名になっちゃってるのは、まあ、金を買えなんですけど、うん、まあ、なんで金買った方がいいのかっていうのはね、まあ、いろいろお話があるんですが、まあ、それちょっと中をね読んでいただきたいなっていうのは正直あるんですけどね、うん、まあ、とにかくやっぱりねもうドルがねこれから結構やっぱり、まあ、すでにですけどねもう安くなってるから、まあ、そういったものとか、あと今アメリカ中心にねやってる政府中銀の資金供給とかね、まあ、そういったものを考えるとねやっぱりドルの、まあ、価値の、まあ、下落っていうんですかね、原価が、まあ、ますます進むんだろうなと、うん、まあ、その結果としてねその金が、まあ、下がりづらくなるんじゃないかということでね、そのこれぐらいまで上がりますよとかね、うん、いうのっていうのは実は金はですね非常に難しいです、あの理論値っていうのはもう正直ないので、うん、はい、あのですから1万ドルになりますよとかね3万ドルになりますよっていうつもりも全然ないし、はい、あの、まあ、とにかくそのリスクヘッジのためにねやっぱり持っとくっていう、まあ、発想でいいんじゃないかなということをとにかく書いてます。であとやっぱりもう一つね、あの、まあ、これに、まあ、つなげてですね、まあ、本の第2章でね書いてるんですけど、こうアメリカとね中国の関係がこれからどうなるのかっていうのを、まあ、かなりちょっと長い目でね、過去の、経済のサイクルとかそういったものを絡めてね一応こう、まあ、予測じゃないんですけどね、まあ、過去のそういうあれからすると多分こうなりそうかなっていうのをね、まあ、少しこうヒントをですねお出ししたりね、であとまあ第3章ではアフターコロナっていうねなってますけど、うん、まあ、でもやっぱ出版社ってうまいね、これねアフターコロナっていうねパッと入れてね、なんか読みたくなるじゃないですか、
はい、
ね、
読みたいです、
うん、そうね、これよく言われるんですけど、この本のタイトルって江森さんも本、生田さんも書いてるけど、自分で決めるのはタブーですよね、
ない、
うん、僕もそう、うん、
つけたことない、
うん、いやこれもつけた、これ逆に出版社がつけるもんなんですよ、
う
ん、はっきり言
って、つけたことない、
うん、これさ例えば自分の英語でいや金を買い、いや銀にしようぜって売れなかったらさ、うん、江森さんのせいになるからね、これ、うん、そうそうそう、
まあ、そもそも出せなくなっちゃう、
ね、そうなんだよ、ね、だからこれはもう絶対触らないですよ、うん、もう出版社に任せますっていう、うんうん、
かなり手腕が出版社
だから、そうそうそう、いやうまいよ、だからうまいと思うんだよ、
金を買いゴールドシフトですからね、うん、
だってこれ帯とかさすごいじゃないこれ、うん、
はい、
なんかもうね
金色ですねとか言ったら違います、違います、違います、
いろんなことが詰まってるよね、うまくねまとめてんだよね、
うん、いや
確かにね、まあ、ここでコモディティストラテジストという書き方あえてしてくれって言われたのは、もともと僕は商社にいてずっとコモディティの仕事してて、うんうん、まあ、独立してからね株式とか FX の仕事もいただいたりしてね、うん、まあ、B コミさんからもいろいろ教えてもらってるんですけど、やっぱりこう、ね、世界的にこう、ね、物がどういうふうに動いてるとか、うん、あとその金とかね、まあ、銅とか原油とかそういったいわゆるその現物ね、消費されるものがどういうふうに動いてるのかっていうのを、まあ、一応、まあ、十数年やってたんでね、うん、まあ、そういう観点から書いてもらえませんかっていうのも、まあ、オーダーとしてはね、まあ、ちょっとあったんで、うん、まあ、それとこう米中の話とかね、いろいろこううまくね、まあ、紐付けてっていうかね、うん、関係付けて、まあ、解説してるっていう感じですかね、
へ、うん、まあ、オーダー通りにというか、うん、そこでこれだけのこう内容をこう書くっていうのもやっぱり、うん、実際ね、でもね、すごいですね、
その本の2倍ぐらい原稿を書いたの、
は
い、 これはね出せませんって言われて、
それも
う大幅カット、
陰謀論の黒いのがありすぎて、
出版してはいけない内容だったのか、分量として、もう
分量多すぎるって言われて、
残り YouTube であれじゃないですか、
辞書みたいにな
っちゃう、もう半分ぐらいになっちゃう本当に、で最初は本当に5章立てだったの、もうそれをまとめてもうねだいぶ削ってね、もう3章になった、
そんな凝縮されても5章、5章大事に持ちたいなと思います、
あと幻の4章と5章
あでもねだいぶねぐちゃぐちゃっとなってるからね、実際はねもうどこが何だか分かってくるって、で最後のねこう第1章のゴールド買いになってるじゃん、金を買い、これ実は一番最後だったの、
あ
最初はね、いやもう最初にしましょうって、
結論から持っていくわけですね、
持っていこうって、
かなり戦略的な、
やっぱねすごいよね、出版社の方はね、ものすごく今回ね勉強になりましたね、
さあそんな江守さんの新刊金を買えなんですが、はい、なんとですねプレゼントのお知らせがございます、ありがとうございます、金を買え米国株バブル経済の終わりの始まり、こちらの江守さんの新刊書籍を抽選で5名のリスナーの方にプレゼントいたします、うん、応募については番組ホームページをご覧ください。またですね、本日中ですよ、パンローリングが運営するトレーダーズショップで江守さんのこちらの新刊本を買いますと、トレーダーズショップで使える300円のポイントと江守さんの特別レポートをプレゼントということで、詳しくはこちらも番組ホームページからリンクするトレーダーズショップのホームページをご覧ください。
めっちゃお得だね、それね、
すごいね、
プレゼントに応募するかこちらで買うかすごく悩みます
ね、新井さんこれもプレゼントして6冊して自分で買えばいいんじゃないですか。
そう
です
よ
嘘
こういうこと考えてるね
、はい、でもあの300円のポイントと、うん、気になるのが特別レポート、
あこれはね、あの非常に簡潔にもう、ね、書いちゃいましたけどね、はい、まとまってますね、
これってこれに入らなかった部分が載ってるってことですか。
いやあの、ね、違うちょっと言えないね
言えない、
いやいやそんな難しい話じゃないですけどね、
300円、まあ、実質300円オフで買えるってことですか、
そうですね、
でぜひお得ですので皆さんそちらも
いいね、実質ね、
はい、いや本当ね嬉しいですね、
パンローリングに行ってください皆さん、
はい、ぜひねアクセスしてみてください。さあそれでは本日ご用意いただきました、ね、資料に参りましょう、
それもやんなきゃいけないですね、
はい、
今日ね全然違う話なんですよ、金とね、
そうですか、
うん、
金の方は本にたくさん詰まっている
ので、もうね、それね買ってくださいね皆さんね、
はい、
はい、それはいいんですが、今日ねちょっと中国の話をねちょっとしとこうかなっていうね、あの最近やっぱりあの中国がねやっぱりこう新型コロナの後ね、まあ、武漢を、何でしたっけ、ロックダウンした後ね、まあ、だいぶ早く戻して、まあ、経済戻ってくるんじゃないかっていうのがねあったんですけど、GDP が、ね、この間発表になりましたよね、で第二四半期がねこれちょっとまた資料見ていただきたいんですけどね皆さんね、第二四半期の GDP が前年同月比、同期比で 3.2% プラスだったということでしたよね、まあこれはなかなかすごいねと、 V 字回復だねということなんですが、1月から6月ってこれ、まあ、年の前半で見るとですね前年同期比でいうとまだ 1.6% マイナスなんですよ。でもちろんその、まあ、皆さん直近の数字が、ね、いいからこれは V 字回復だってチャート見ても、ね、V 字回復なんですが、まあ、一方でですねあの中国政府はこれ今回その 3.2 だったよって発表したときにこれ中国 の、まあ、知り合いの方がですね教えてくれたんですけどね、1.6% まだ減なんですと、1月から6月で言えばと、これでものすごく強調してたってんだよね、だからあんまりなんかねこう強いよ強いよっていうのねあんまり言いたくないのかなっていうね、ちょっとそういうニュアンスをね、その方はおっしゃってましたね、だからすごくいつもねいい情報をいただける方がいらっしゃってですね、まあ、向こうにいらっしゃる方で
どういう思惑というか、
何かあるんだろうね、あんまりこう目立ちたくないのかねちょっと今ね、
で他国が業績が、というか悪い中であ
んまりこう目立っちゃうとねまたちょっとアメリカのあれも関係もねややこしいかなっていうのもしかしたらあるのかもしれないけどね、
でね、
次のページなんですけど小売売上高がですねまだやっぱりですね前年同月比で見るとマイナスなんですね、1.8% マイナスかな、次のページになりますけどね、なので、まあ、ずっとマイナス幅がねこれ徐々に減ってはきてるんですがまだ前年の水準を回復していませんというのが、現状ですね、はい、でじゃあ片やですね工業生産の方ですね、で工業生産の方はこれは結構ですね堅調といいますか、戻ってきてて、もう3月にはですね前年同月比で見るとプラスになっててですね4月5月6月と一応こう前年と比べるとですねプラスになってますよと という状況ですね。でこれやっぱりあの、まあ、以前この経済指標も取り上げたときにもお話したんですが、やっぱり消費がまだ戻ってなくて、生産の方は戻ってきているということなので、やっぱり消費がまず戻らないとですね、まあ、ちょっとこうデフレっぽくなっちゃうねっていうね、話になりますので、まあ、このギャップがですね、ずれない、ずれのずれが埋まってこないと、まだまだかなというのが一つございます。
うん、そうですね、江森さんの資料が入ってないですってコメントがあるんです。そうですね、入れてもらいましょう、うん、もうしばらく、はい、うん、番組ホームページお待ちください。
はい、すいませんね、はいはい、YouTube の方はご覧いただけてますね、はい、なので、うん、それまでの間、うん、ぜひ
YouTube、まあ、一応数字とかもね、はい、今日はちょっと入れてるんでね、はい、後でも見れると思いますので、
わ、はいはい、うん、かりやすいですね、うん、
これ
ね、うん、
この番組アーカイブも、ね、YouTube でご覧いただけるので、後から復習もできるのいいですね。
で次なんですけどね、まだ大丈夫ですね、時間ね、
はい、大丈夫です。
固定資産投資っていうのがあってですね、これどちらかというとですね、うん、まあ、建設系ですねのデータですね、うんうん、でこれもやっぱりですね、前年同月比で見ると戻ってないんですね。でこれこのデータだけ面白いんですけどね、1月2月とか1月3月とこう、ね、毎月発表になってくる分、1月からですね伸ばして前期と比べるんだよね。なんかよく分かんないんだけど、このデータだけね。で1月6月で見るとまだ 3.1% マイナスですよってことで、でも建設系のデータはですね、まだ状況は戻ってないということなんですが、次のですね、不動産市場の状況っていうですね、ちょっと字だけのものがあってですね、
はいはい、珍しいですね、
うん、ちょっとこれ間に合わなかったんでちょっと字だけにしちゃったんですけど、どうも不動産はですね結構戻ってきてると、本当かいなということなんですよ。
なぜだろう、
ね、これ 8.、ね、6月の不動産投資前年比で 8.5% 戻ってると、本当かと。でもね、これ李克強首相はですね、はい、景気は安定的な回復を示しているものの、国内外の状況は依然深刻で、今後も厳しい戦いを控えているっていうですね、なんかですね、本当はそんなでもないんだけど、あんまりこう強気にしてないみたいなね、
先ほどと一緒ですね、
うん、なんかねちょっとそういう意図をね、うん、感じるわけですよ、うん、で不動産投資ね、これ今お話しても強いと、で 新築住宅着工で真ん中のところ見ていただいても、これ 8.9% 増えてますよということでですね、どうもこれなんかおかしいなと。で不動産業者もですね、これ上から4つ目、
はい、
資金調達、まあ、まだね前年比ではマイナスなんですけどね、マイナス幅がだいぶ減ってきてると、だいぶその不動産業者もですね、お金をちょっとこうね調達し始めてるのかなとかね。で一番下のね、こう主要70都市の新築住宅価格もプラスになってきてる。これもどうなのかと、
まあ、かなり好調なように世界で見ると見えますけど、
不動産本当ですかっていうね。でもね、ちょっと面白いデータがね、これまたその方からもいただいたんですけど、はい、次のページなんですけどね、家賃がですね、なんか下がってるらしいんですね。なんかよくわかんないですけどね、なんかね、中国の家賃はですね、17年間上がりっぱなしだったらしいんですけど、
恐ろしい、
うん、それが6月にですね、下がったというのがですね、出てきて、これをどう考えたらいいのかなって、私、まだいない、ちょっと悩んでるんですよね。不動産の投資の金額が増えてるのに、家賃のね、額がちょっとこう低下してるっていうね、
不動産が増えて、
これ不動産でちょっと詳しいビーゴミ先生にですね、イメージとしてこうどうなのかなっていうね、
まあ、僕は不動産アナリストですっていう話でもなく、まあまあ自分で実物投資をしてるし興味はかなりあるんですけど、まあ金利が下がったっていうのはちょっとあるかもしれないですね、中国も。で、まあ、米国は特にそれがすごい効いてますから、
すごいよ、ね、
新築住宅着工が異常な伸びになったりとかしますし、まあ、このまあ10年債で 0.6% の水準だとすると、多分まあ米国は公的金利で借りるじゃないですか、家で、それが確か一番高い10年債が 3.4 の時、 3.2223 ぐらいの時は 5% だったんですよね。だからスプレッドが、国債プラスのスプレッドが170とか、
今だから30年ローンとかだと 3% ちょっと切ってるぐらい
なん
です
けどね、うん、そう、そのぐらい、そのぐらいになる、
多分、ね、だからこれはもう過去ないし、う
ん、ないし、
すごいよね、
それはやっぱり、うん、買おうと思う人は多いかな、うん、僕も久しぶりに不動産、まあ、ずっと不動産売り続けてきたんですけど、うん、ようやく差し値を、まあ、まだ売るべきものあと何個もあるんですけど、ちょっと差し値を入れてみたんですよね、買いで、まあ、ちょっと、まあ、無理かなっていう差し値ですけど、まあ、入ったら買おうかなと思ったりしてるのがあるので、はい、今久しぶりに差し値入れました。
いや、すごいね、素晴らしいね、
そういう動きになってるんですね、
ちょっとこの辺のね、そのズレというかをちょっとこうまた ちょっと聞いてみたいなちょっと思ってるんですけどね。そうですね。まあ、いずれにしてもあの少しずつですけど戻ってはきてるんですが、ちょっとペースがねやっぱり回復のペースが落ちてるかなって気がするんですが、最後ねちょっとあのもう一つ OECD 景気先行指数、これも前回お話したんですけど、あの中国の数字をねぜひ見てほしいって話をして、まあチャートはねあの分かりやすいに赤の線にしてるんですけど、中国だけねちょっと見ていただきたいんですけど、2月にこれ底値つけてるんですけどね、あの4、5、6とねあんまり上がってないんですよね、戻ってないんですよね。だからちょっとこう戻り方が鈍くなってきたかなってことでね、これ結構あの株との連動性が高いっていう話を以前からちょっとしてますんでね、あんまりここから戻らなくなっちゃうとちょっと嫌だなと思ってます。なので少しずつね中国の経済も世界の、まあ、各国に、ね、先駆けて回復してきてるんで、まあ、そのペースが維持できるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと、ね、マクロ的な視点からはねあのぜひ見といていただきたいなということで、また今日もですねご紹介したということですね。
日本もあと追っていきたいですね。
そうなんですよね、なかなかね日本ねこれやっとちょっと底落ちしている感じでしょ、これ青い線が日本なんだけどね、
2ヶ月くらいあるんでしたっけ、日本、動きの差
が、まあ、中国がちょっと早いよね、だから中国だけ見とけばアメリカよりも、ね、中国の方が早いんだよね、これね。だから中国を見とくと、まあ、全体の動きが一応把握ができるかなということでね、いつもご紹介してます。今のところ6月まで一応数字入ってます、はい、
以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、金価格高騰もまだまだ破格に安い、金レシオでわかる今後の伸びしろとリスク。こちらは吉田重治さんのメルマガビジネス知識源プレミアムからの記事です。続いて2番目、コロナ危機が金持ち倒産と貧乏倒産の分かれ道に、貧乏倒産が貧乏のままのわけ。こちらは花輪陽子さんの、花輪陽子の シンガポール富裕層の教え、海外投資&企業実践編からの記事です。続いて3番目、米国株インデックスへ積み立て投資すれば間違いないは本当？ YouTuber まで語り出すと危険。こちらは加古井俊介さんのバリュー株投資家の味方、ツバメ投資顧問、こちらのメルマガの記事です。4番目、日本人の8割は使い捨て労働者、能力主義で正社員も問答無用でリストラされる。こちらは鈴木啓生さんの、鈴木啓生のダークネスメルマガ編からの記事です。そして5番目、副業しないと収入激減へ、サラリーマンが選ぶべき副業は〇〇一択。こちらは又野成俊さんのトップ 1% の人だけが知っているお金の真実実践編からの記事です。ということで一つ目から触れていきましょうか、はい、金価格高騰、
金価格はもう江守さんにそのまま解説していただきたいなと思
いますけど、まだまだ破格に安いということですけど、
これちょっと読ませていただいたんですけど、やっぱりね、あれだね、これはあのよくやるんですよ、この FRB がこう面白いグラフってお話ししてるんで、僕もこれあのよくもう何年も前に、あの何でしたっけ、セミナーとかでねちょっとやったことあって、まあ、何かねこう分析するときに何かこう自分の予測とか、 なんかイメージしてるものに合うものを探そうとするじゃないですか、無理やりね。でもまあそれは本当はやっちゃいけないんだけど、どういう観点からその金のね、まあフェアバリューっていうか探したらいいのかなって、やっぱりね、まあやっぱり最初に行くのがこうアメリカの FRB が出してるマネタリーベースとかね、まあ、ドルが結局どれぐらい出てるのか、まあ、それが出過ぎたらじゃあ金はどうなんだってやっぱり中古比較するわけですよ、まあ、それで、まあ、どれぐらいのフェアバリューなのかっていうね、こう まあ、見る人がやっぱり基本的に多いんですよね、うん、でそれをちょっとご紹介されてて、でこれでいくとなんか1万5000ドルぐらいになるとかね、うん、いう話になってますけどね。
そんなことありえるんですかね。
でやっぱりその株がもうあの過去からみたいな600倍以上になってる、うん、金も600倍になったら1万5000ドルだよって話に一応なってるんですけど、ね、まあ、確かにね、うん、まあ、どうなるかっていうのは当然誰も分からないわけだし、うん、まあ、どういう、まあ、論理っていうかね、理論でね、あの説明してもいいんだと思うんですけどね、うん、まあ、フェアバリューね、本当これ難しいね。1万5570ドルだっていうふうにね、おっしゃってますけど、うん、今だって1800ドルぐらいでしょ、うん、相当高いですよね。9倍ぐらいか、
うん、まあ、その時の世界ってどんな世界なんですか ね、まあ、実際そのいくらになるっていうのは結構センセーションなんですけど、その間にどんな動きをして結局どういうふうになるかっていうのが実は投資家としては大事なんじゃないかな、ね、とは思うんですけどね。
で金を買うときは長期5年のバイアンドホールドが適当と、この記事の中では。
そうですね、まあ、5年がいいかどうかというのはね、はい、またちょっといろいろ議論もあるんでしょうけれども、うんうん、やっぱりあの、まあ、金が主軸になるというのはね、まあ、やっぱりそれはないと思うし、まあ、それはあの僕の本にも書いてますんで、うん、あの、まあ、あくまでね、あの一つのこうエッセンスとしてね、まあ、持っておくっていう程度にやっぱ収めるべきだと思うんですけどね、うん、まあ、これから金利がどうなるかとかね、本当にインフレになるのかとかね、まあ、それにかなり左右されちゃいますんでね、まあ、とにかくあの、もうあんまりこう値段が上がる下がるにかけるんじゃなくて、やっぱり積み立てね、あの少し持っておくっていう程度に抑えるっていうのがやっぱり金に対する、まあ、対し方、正しい対し方ではないかなという気はしますけどね。まあ、この間もね、なんか質問あってですね、これ売ったり買ったりしていいんですかとかね、まあ、それはそれでいいんですけどね、あんまり金をね短期売買するっていうのはね、あんまりイメージないですね、僕もね、うん、まあ、むしろ株式のねデイトレの方がまだいいかなっていうね、流動性とかね、値動きからすればね、金はそこまではね1日で動かないので、やっぱり投資するとしたらインフレヘッジだったり株式のヘッジだったり、まあ、そういう視点でやられた方がいいかなって気がしますけどね。
だから投資を考えているもしくはやっている方誰しもに関係があるというか、が金を持っておくべき、
まあ、もっと、まあ、僕はそう思うんですけどね、まあ、ウォーレン・バフェットさんはね、金はもう金利もつかないし配当もないから持っちゃいけないっていうね、まあ、よくおっしゃいますけどね、まあ、それはもう人それぞれなんで、まあ、何が正解かっていうのはね、もう本当に自分が生きてる間ね、答えが、まあ、多分見つからないかなと思いますけどね。
さあそれでは続いていきましょう。2番目、コロナ危機が金持ち倒産と貧乏倒産の分かれ道に、貧乏倒産が貧乏のままのわけ。久しぶりに聞きました、うん、金持ち倒産貧乏倒産。
そうだね、まあ、不動産の話になるのかなとか結局、うん、思うんだけど、まあ、実際ここはね、どうなんだろうな、本を見てね、そのまあ、感化された方って結構いらっしゃって、その中の一部はね、結構不動産で超ハイレバレッジをかけまくって、まあ、すごいキャッシュフローになってる人いますけど、まあ、借金も多いけどねっていう、まあ、方はいますけどね。実際、まあ、そうだな、この話の中ではですね、まあ、ある程度の高所得者の人は節税結構大変なんだよっていう話が書いてあったり、あとはまあ、まあ一言で言うと難しいんですけど、学校の成績と人生の成功は直結しないっていう、まあ、話が、書いてあったり、
あとは時間とお金への執着がその金持ち倒産に分類される方たちは強いって書いて
ある。強いし、あとあれだね、定年前に資産ゼロの貧乏倒産っていうのは結構ねセンセーショナルなんだけど、まあ、これはしょうがないよね。そこまでに対策を打ってこなかったっていう話もあるので、まあ、ここはでもね、若い人にしか刺さらないけど、まあ、割とキリギリス的なとこはありますよね。だから今までの自分の消費をまあ見直しても遅くないと思うんですよ、はい、そのぐらいの年からは。
私はこれで、あの、スマートフォンの利用料を考え直してみようかな、
考え直すよね、やっぱね、はい、そうなるとね。
スマートフォンはめちゃくちゃ詳しい人が、多分誰かいるのよ、友達とかの何か、まあ、その人に言う通りやったほうがいい。
じゃあ、ビーコミさんですね。
いや、僕、実はね、スマートフォンのね、やつ、全く興味ないんですよ。
そうですか。
もうそれはもう、これはもうめんどくさいから聞いたほうがいいなって。
詳しい
です。何があったらいいんですかと、じゃあ、楽天の電話でやってくださいみたいな話、めんどくさくてやってねえんだけどさっていう話になるんだけど、
まあ、情報は集まってくると、
そうそうそうそう、だからそれ聞いた方がいいですよ絶対それは、 で、まあ、そんなのがあったりとか、
う
ん、まあ、
そう、この記事の中で、うん、お金持ちから1円を取るのは、うん、貧乏人から1万円を取るより難しいって書いてあって、うん、まあ、そういうものです、ま
あ、そういうことなんだろうね。
貧困ビジネスもあるけどね、でも結構金持ちもほどねシビアだったりするからね、金、うん、に関してはだから、
まあ、結構ね、まあ、いい意味でもせこいね、
そうそうそう、うん、まあ、出せるっていうのは確かに、であとね、うん、そう、環境に合わせられないと貧乏にっていう話があるんだけど、うん、ここは結構ねポイントで、まあ、その月収がたくさんあった人がリストアされて、まあ、その後どうやって過ごすかって、今まで通りやってきたら一気に金がなくなっていくよねという話なので、まあ、その辺もですね、うまく、その身の丈に合った消費というのが大事なのかなというところですかね。
取引先の分散も大事ですよというふうに書いてありました、はい、さあそれでは、はい、ここでですね、うん、今日のピックアップメルマガ紹介していきましょう。ビーコミさんよろしくお願いします、
は
い、
今日のですね、ピックアップ銘柄はですね、高城未来研究所というですね、そのメールマガでございまして、これはこのですね、世界情勢の裏側、エネルギー、あと、水と食物、テクノロジーとメディアなどの未来の動向を読み解く、高城未来研究所が毎週金曜日にお届けする、高城剛さんかな。
はい、
の、メールマガでございますと、でこれはですね、マスコミでなかなか話せない俯瞰的な視点と視点をできるだけ早くお届けします。で今週は、どこどこにいますというところから始まるメールマガは、世界中常に移動している高城さんの目と耳、体が捉えた未来につながる可能性にあふれていますと、いうことなんですけど、これねメールマガ僕も拝見させていただいたんですけど、はい、いや確かに今どこどこにいますっていう話で、直近のメールマガはね、確かに石垣島だっけ、どこだっけ、竹富島にいますという話で、まあ、そこの経済の成り立ち、だからまあ、例えばその島民がどう経済を回しているか、まあ、観光客で当然、50万人ぐらいピークは行くのかな、で、うん、それは、乗船券とその水牛乗れるんだよね、あれ、僕も乗ったことあるんですけど、
本当に
そう
や
そうそう、
私、釣りしながら横から見てます、
うん、釣りか、
またが。そうか、のどかでね、すごくね、いいんですけど、うん、うん、その水牛とかをね、まあ、使いながら、うん、経済が成り立っていますよと、こういう、まあ、話が書いてあって、もこの高城さんの視点でですね、はい、いろんなですね、ことを書いていると。
視点っていう部分がすごく面白いですね、
うん、そうですね、
高城さんの方が。
はい、で、例えば、韓国にいますよとかいうときであれば、その物の値段はこのぐらい、物価がどのぐらいですねとかいうのも書いていて、うん、まあ、旅行した気分になるし、あでも GDP から考えるとこのぐらいの生活水準なんだ、結構貧しいな、実は儲かってんなとか、儲かってっていうか、まあ、楽だな、生活してんだなっていうのもその辺から読み解けるので、非常に行かないと分かんないことが書いてあるので、非常にありがたいなというところですね。
実際にそのいろんな土地で住んでる方へのインタビュー記事みたいにもなっていて、あ、はいはい、かなり詳しい、うんうん、生活の状況が、ね、見れたり、うんうん、あと私個人的には Q&A が面白いなと、
う
ん、
そう Q&A がねすごい咲いてるの、だからめちゃくちゃ、そう、むちゃくちゃ熱心に Q&A 答えてるんですよ、うんうん、
本当あらゆる分野の質問に対して、
うん、そうそう、はい、それもえらい深くね、
しかも回答量は結構多いんですよ ね、 ね、これ ね、 ね、メルマガ読んでる人すごい嬉しいと思いますよ、うん、これ、
これは丁寧に答えてくださってますし、そうそうそう、なんか私は自分が親になった時に子供の質問にこのくらいの熱量で答えられたらいいなと思うんですけど、ね、なかなか皆さん忙しいと思うので、ああのご自身が答える代わりにこれを購読して、
うん、聞いちゃうの
すごい
ね、お子さんにこう渡しておくといいかもしれないですね。
確かにね、
何でも答えてくれる。
そうだよね、うん、すごいよね。
そうだから、まあ皆さんも一回ね、初月無料なんで読んでいただければなと思います、はい、で、このメルマガはですね、はい、高城未来研究所で、というメルマガで、月額880円、税込みで、初月無料です。で毎週金曜日に発刊予定ということになっております。
こちらも番組ホームページからリンクでご覧いただけますので、チェックしてみてください。さあそれでは続いてまいりましょう、はい、ホットトピック3番目、うん、米国株インデックスへ積み立て投資すれば間違いないは本当？ YouTuber まで語り出すと危険という記事です。
まあ、これはどのぐらいまで日経平均が上がるんですかって、うん、日経平均はこれ米国株だから、はい、まあ、SP でもいいんですけど、うん、上がるんですかっていうのがまあ結構大事で、まあ、これがまあ、あと3年で 50% とか上がるんだったら、もうコツコツ買いましたいいじゃんっていうふうになるし、まあ、これね、持ってる人と持ってない人で全然ね 違うと思うんですよ、うん、持ってる人であればもう買っちゃってるから、もうずっともうこのまま、まあ、仮に下がったとしても、実際ずっと積み上げてるから、まあ、最終的な上がりはいいんだよという人も、まあ、いたりもするし、まあ、もっと上がるんだよと思ってる人もいるわけだから買ってるんですよ、うん、でもどうなんだろうね、買ってない人とすると高いんだよと、早く下がれよって言って買うの待ってるんですよ。だから
待ってる人も多そうですけど、ね、
そうだから、まあ、濃淡つけてもいいからやってみろっていうのは結構僕のね、まあ、持論ではあるんですけどね、こういうインデックス積み立て投資に関してはね、
長期投資で求められる最大のスキルは待つことって書いてあるんですけど、
う
ん、
そうかそうか、まあ、
そういう側面もあるんですかね、
濃淡をつけるのはいいと思います。だから積み立てを、まあ、金もそうなんですけど、今一定額こう積み立ててて自分ここだっていうところでポンとスポット入れるっていうのが僕は真の、うんうん、まあ、インデックス投資 の、 その、まあ、毎月その積み立てる投資の基本かなと思うんですよ、うん、
じゃあもう積み立て投資していれば何も見なくても大丈夫っていうのはちょっとやっぱり、
まあ、そういうやり方もあるけど、全額それにベットするのは良くないしっていう話をするとね、うん、こうなんかね、このね、まあ、ちょっと聞いて、この番組見てる方、ラジオ日経の方が、まあまあ、業績日経が好きな方とか、はい、投資を結構真面目にやってる方が多いので、うん、結構ね、その、インデックスとかをね、軽んじてる人多いと思うんですよ。で、逆にインデックスは、まあ、やりたい人がやればいいんじゃないっていうのはあるんですけど、インデックス投資家はなんか原理主義で、俺たちが正しいみたいな話をむちゃくちゃね、このツイッターで展開したりしてるんですよ。だから、いや、まあ、インデックスの予算もわかるけど、いや、そこまでなんか一個人に俺たち素晴らしいって言わなくてもよくねえかって思うのが僕の持論で、そう、あれ何なんですかね、多分聞いてる人もね、いるいるっていうふうに思うんですけど。
投資のこうジャンルによってもこう、ね、うん、皆さんのキャラクターという
か、そうなんですよ。
全然違うよね。
そう。で、一個人に言ってんのに、いや、これは、積み立てればいいんだと、深い考察はいらないと書いて、いや、そんなのアクティブでやってる人の前に言わんでくださいよっていうのはあるんですけど、そうそうそう、
そこにも通じてきますけど、うん、専門家でない人、だから、まあ、うん、ここでいう YouTuber が話題にした段階でブームのピークとなることも珍しくないって、この記事の中で書いてありまして、これを聞いたときに、うん、政治家の方が、うん、国会とかで流行語を使い始めたら、うん、そのワードはもうちょっとおしまいに、ね、なり終わりかけてる印象だなっていうのと近いのかなみたいな、うん、まあ、ただ専門家かその YouTuber ってたくさんいらっしゃって、うんうん、お二人もね YouTube への動画投稿されてますけど、うん、そのなんていうか信憑性っていうのはどこで測ったらいいのか、う
ん、いや、それはラジオ日経にちゃんと呼ばれてレギュラー持ってるかどうかとか、証券会社から、まあ、ご飯来証券のそうだけど、はい、仕事をもらってるのかっていうのはすごい大事なことだと思うよ、うん、だってプロが認めて出してもらってるわけだから、はい、僕それが全てだと思ってるけどね、うん、まあ、あとは見る方は好みですよ、うんうん、もう柔らかい耳障りのいい話で頑張りましょうっていう話を聞いて、そうだねってなれるんだから見ててっていう話を、
励ましてもらいたいかどうかっていう、そうそうそう、
なら、まあ、僕はいつも自分の YouTube でファッションで YouTube 見てんだろうみたいな話をするんですけど、でもね、でもそこだと思うよ結局、うん、本物か偽物かっていうのは良くないけど、まあでも一生懸命ね、まあ、知識あるのは別だけど皆さん作ってると思うので、うん、まあ、それはまあ見る人の主観でいいんじゃないかな、ただ僕の話がそう、そういうことですよと、いうことだし、まあ、インデックス投資はまあ基本投資の第一歩だから、まあ、別に知識がない人は進めてもいいと思うけどね、うん、っていうのがまとめ、うん、
さあでは4番目いきましょう。日本人の8割は使い捨て労働者、能力主義で正社員も問答無用でリストラされるとの記事です、
うん、これはね、結構ね、厳しいけど、まあでも、その、まあ昨日とかもテレビでやってましたけど、その、もう中流の時代はね、終わって、1億総中流の時代終わったんだと、でもワープは時代なんだよっていう話を、まあ、していて、
ぬるま湯に使ってたいです。
まあそうね、はい、そうだよね。いや、でもさ、両親に守られて生活しとるやんっていう。まあ、
そうですね。電波に乗せないでください
。いや、それはね、感謝の気持ちさえあれば俺はいいと思うんだ。
はい、あります。
そうそうそう。
感謝。
してる？
してます？
じゃあ OK。じゃあ OK っていう。
よかった。でも、うん、サラリーマンの能力主義はリストラのツールにっていうふうに。
まあ、ここはでもね、
ジョブ型雇用とかが進んでるのもまさに、
でも新井さんもその守られてるといい 言いながら、やっぱりこの仕事はね、やっぱ仕事すればお金もらえて、しなかったらもらえないでっていう厳しい中をずっと長く過ごしてるわけだから、それはそれで偉いと思うけどね。
もう身を切って、
うん、そう、
過ごしてますけどね、
うん、そうだからそこは僕は全然、うん、普通の人よりは頑張ってるなと思うんですけど、
まあ、記事の中でサラリーマンが身の振り方を考える時期に来ていると、そういうことを、
そうでもね、これはね、人のさ、そのまあ能力主義も大事なんだけど、やっぱりその特性とかあるじゃないですか、はい、でだから、まあ、僕とかまあ金稼ぐの好きだからこういうフリーの仕事できるけど、まあ、性格的に合わない人とかもいるじゃないですか、
ほとんどそうで
しょ、
ね、
そう、ワーパーを目指さないといけないし、だからうちのガキとかなんかすげえ優しいんですよ、僕みたいな邪悪なところが全然なくて、お前将来なんかすげえ大変そうだなみたいなのは思うんですよね、だから起業とか絶対やんない感じなんですよ、うん、だからなんかそういう人もいるから、だから僕はこの能力主義が全てじゃないと思うし、でもただそれがまあ行き過ぎてしまうのも民主主義的に、民主主義っていうかまあその現状のまあ社会の中でしょうがないと思うから、
世の中も変わっていきますからね、
うん、まあ、金欲しい人は頑張れっていう時代になったんだと思うよ、だから学歴とかがあればいい暮らしができるわけじゃないし、だそこを理解して、まあ、その生きていくしかないのかなっていうのがこれ見て僕は思いましたね、まあ、
改めてみんなが自分の人生を考えようということですね、うんうん、
そうですね、
ではおしまいに5番目、はい、うん、副業しないと収入激減へ、うん、またサラリーマンの話題です、
同じ話だね、
サラリーマンが選ぶべき副業は丸々一択とのことです、うんうんうん、
そうですね、これはね、まあ、全く同じ話じゃないですけど、かなり近いことがね、書いてありますし、はい、これはね2つ一緒にマネーボイス読んでほしい、
うん、
でその中で2つメルマガを見るのもいいんですけど、自分の好きなのを取るのもいいんですけどね、なのでこれをね やるっていうそのマグマグの方の良さがね、ありますね、多分このピックをしてくれた中の方も多分それを
意図して
ま、ね、まあ、としてやってるかなと、うん、思うんですよね、
この記事の中では、うん、こうビジネスどんな副業がいいかっていう、うん、まあ、まさにこの業種っていうよりは、うん、ビジネスチャンスの見つけ方とか、うん、顧客の最低義とか、うん、収入源を分散、うん、こちらも分散ですね、
そうですね、
分散させようとかそういう、うん、で結局は副業で成功したいなら、うん、自分のこう信用力を高めようっていうところで、うん、まあ、生き方が出てくるんだなと思います、
ね、あと、ね、お金の稼ぎ方書いてありますね、うん、FX とか、はい、あとステンバイ瀬取りとかね、うん、あるんですけど、うん、新井さんは趣味と実益で副業みたいな写真とかそんな感じですかね、
あ、そうですね、まあ、実益まで行ってるかどうかは謎ですけれども、うんうん、
はい、また写真っていうのだったら告知とかも
よろしくね、それがですね、うん、ちょっと延期という感じに、
は
い、
あの
お客様が来てくださる時に、はい、来やすい時にやろうかなと思ってますので、
僕も行こうと思います、
ぜひよろしくお願いします頑張って取りためようと思います、今日取り上げましたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細ご覧いただけます、そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間にお別れの時間です、番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。さあ、そしてですね、ここで改めてお知らせなんですが、江守さんの、新刊22日に発売となります。こちらの新刊、金を買え米国株バブル経済終わり、バブル経済終わりの始まり、こちらの新刊書籍を抽選で5名のリスナー、いや、ごめんなさい、抽選で5名のリスナーの方にプレゼントいたします。応募については番組ホームページをご覧ください。また本日中にパンローリングから が運営するトレーダーズショップで江守さんの新刊本を買いますと、トレーダーズショップで使える300円のポイントと江守さんの特別レポートをプレゼントします。詳しくは番組ホームページからリンクするトレーダーズショップのホームページをご覧ください。金を買え、気になりますね。
気になりますね、
はい、ぜひ皆さんご購入ください。はい、はい、パンローリングのショップポイントもね合わせて、うん、はい、ご購入いただければと思います。
イベントも出たいですね、江守さんと ね、
出たいね。
コース戦略フェア出ようかなと思って
、ね、何とかしたいね、
は
い、
楽しみにしてください。
江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。